I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me.
それは何ですか?
And if we go someplace to dance, I know that there's a chance
you won't be leaving with me.延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。サービスを受けるのは全て私の家族という気持ち、地域住民の方々が健やかで安心して生活できる環境の実現を目指し、予防接種、医療、介護などの事業サービスを通じて地域社会に貢献いたします。バスイスダス、それは何ですか。この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りします。ナビゲーターは松田優子でお送りします。
The time is right, your perfume fills my head, the stars get red, and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something.
延岡共立病院の赤杉太郎でございます。延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。予防接種、医療、介護などのサービスを通じて地域社会に貢献いたします。
延岡共立病院理事長の赤杉育太郎先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
おはようございます。よろしくお願いします。
さあまずはですね、先日延岡共立病院に診療看護師さんが建国初というニュース、
はいはいはい、
これについてまず、
はい、ですね、診療看護師っていうのがですね、
はい、
まあ、ざっくり言えばドクターと、まあ、看護師の間、
うん
と言っていいのかな。
はい。
実はね、特定行為というのが、まあ、厚生省の、労働省の決めた区分があるんですけども、はい、まあ、ドクターのやるべき医療行為ですね。
はい。
まあ、これをこう細かく分けてるんですけども、その中に特定行為と呼ばれるものがあります。うん、例えば、はい、色を交換するとかね、点滴をこう、まあ、メニューを組むとかですね。うん、まあ、そういったことは、まあ、本来医師がやるべきことなんですけども、はい、今そのタスクシェアがね、進んでまして、医師の負担が大きいんで、まあ、そういう専門的な勉強をした方については、看護師さんについては、その医師がやるべき行為も代行していいですよというものがあるんですね。うん、
はい。
で、その特定行為っていうのが、まあ、いくつか区分があるんですけども、区分ごとに受講して、受講というのも1年間なんですけどね。
うん、
で、まあ、そうすると、まあ、外科の分野ではこれこれはしていいですよと。うん、内科の分野でこれこれはしていいですよと。
はい。
まあ、いうのがあるんですね。で、診療看護師というのはその特定看護師のその上で、
はい。
特定行為すべてがこうやっていいと。
すべてできるんですね。
すべてできるんですね。
はい。
ですから、もうドクターに準じた仕事ができるわけですね。うん、
はい。
で、まあ、本来はその看護師はね、医師の指示のもとで、医療行為をやるんですけども、診療看護師に関しては自分で、考えて、まあ、これこれ近々ということで、計画を立てて、医療行為を行うことが、まあ、許されているということですね。うん、ですから、まあ、看護師という身分ではあるんですけども、まあ、準ドクターと言っていいのかな、うん。看護部の所属ではないんです。うちの病院でもですね。はいはい、看護師ですけど、医局、まあ、医者の所属、仲間ということで、はい、まあ、机を配置してますし。
そうなんですね。
私も先生と呼んでますし、はい。
もうじゃあもうドクター。
ドクターとして。
ドクター同士、はい。
まあ、話をしますし、うん、もちろんお給料も、
うん、
ドクターに準じたお給料の体系となっています。
はい、ということはもちろん診察も普通に、
はい、診察もします
ね、
ですから、ドクターが行うことはですね、
はい、
まあ、ほとんど全部とは言いませんけども、うん、代行して、やっていただくということなんですね。
そうなんですね。今回、建国初のということで、うん、
はいはい、
宮崎県、
宮崎県でもですね、はい、3人しかいないんです。
あ、それぐらいなんです ね、
ぐらいですね。
そんな少ないんですね。
少ないです。
はい。
ですから、まあ私もその特定行為にかかるですね、看護師の、まあ研修等の委員も、してるんですけども、はい、この宮崎県北にこそですね、特定看護師とか診療看護師が、うん、まあ必要だと、まあずっと訴え続けまして、はい、つまり、医師が少ない地域、
ね。うん、言われてますね。はい。うん、
でこそ活躍するんですね、はい。ところがね、まあ残念なことにその現在のところですね、まあ特定看護師も少ないし、診療看護師ももっと少ない。
うん、
だからまあ大きな病院に今のところね、配置されてるんですね。
はい。
まあそういう病院にはですね、まあ研修の先生がおられたりね、 先週の先生がおられたりで、要するにそのやることが被ってしまってんですね。うんうん、まあ、研修の先生もいろいろね、スタート地点に立ってるわけですから、いろいろやらないといかんわけですけど、はい、ですからまあ、ゆくゆくはね、数が増えれば、こういった県北であるとか、あるいは平基地ですね、
はい、
こういったところに配置すると非常に力を発揮できるんじゃないかと思ってるんです。まあ、たまたまね、そういう話がありましたんで、来ていただいてるんですけど、
はい、
今我々の病院でもね、特定看護師を養成中で、来年の4月から特定看護師も増えることになります。
そうなんですね、はい。これからどんどん増えていくと。
そうなんです。はい、この県北にはね、うん、絶対必要な職業なんですよ。うん、
はい。
だから、まあ我々の病院でもですね、特定看護師を養成する部署を作ろうと思っておりまして、うん、まあ、はい、彼もその力をね、貸していただけるということで来てもらってますんで。
そうですね、三郷町出身ということで、まだ若い西尾さん、
はい、
西尾先生ですね。
西尾先生、はいはい、
はい。
奥様も宮崎県出身です。
そうなんですね、は
い。帰ってきていただきましたんで、
はい、
こういう方がね、どんどんね、帰ってきていただけるといいですよね。
そうですよね、はい。
もう助かります。
わかりました。さあ、そして、今の、延岡共立病院では、外国の方の働く受け入れというか。
はいはい。今ですね、まあ、助手さんとして、まあ、採用して来ていただいてるんですけども、ミャンマーのね、
はい、
ミャンマーって昔の国名というとビルマン。
そうですね。
はい、うん、の方が、3人今来ていただいてます、うん。研修中です。でも、まあ、人手不足をね、補うということももちろんあるんですけど、うん、これはもうね、私もいつも弟たちと話してるんですけど、まあ僕ら小さい頃にですね、ドイツに行って、
うん、はい、
まあ何の差別も受けることなくね、うん、もう本当に仲間に受け入れてくれて、はい、もう田舎町だったんですけど、楽しい思いをたくさんさせていただいたんで、もうその恩返しをね、恩返しをしないといけないと、うん、だからもうくれぐれもね、大切に育てていこうねっつって話をしてるんですね。はい、うん、ですから、まあそのね、受けた恩をここでね、まあ、全然人は違うし、国も違うけど、うん、まあ返せるようなね、心がけで、どんどん外国人の方に来ていただければなと思ってます。
そうですね。うん、ちなみに、ミャンマーの方、日本語も上手に喋られる？
ですね、まあ、片言なんですね。うんうん、
はい。
だから僕もちょっとミャンマー語を練習しました、
ね。そうですね。ミャンマー語ってどうなんだろうって、ちょっと思って。
チャマガマ、赤スイクタロウ、ヒッパーで。私の名前は赤スイクタロウです。
チャガマガ。
チャマガマ、チャマガマ、赤スイクタロウ。ヒッパーで。
ヒッパーですと。
そう。
なるほど。ちょっと、一回聞きただけですね。
あーって言ってましたよ。
じゃあ、今回のミャンマー講座第1回ということで。
あ、そうですね。
今後もね、
覚えていきます。
よろしくお願いします。さあ、ではここからはですね、今月のテーマですね。粋なサングラスの選び方。
うん。
今日もずらりと、コレクション、サングラスを持ってきていただいておりますね。
サングラスが好きなんですけど、
はい、で今日生太郎先生が着てるジャケット、
これですか、
すごくかっこいい、ね、それこそサングラスが似合いそうな、
サングラスに合うかな、
合う、うん、コーディネートですね
してきたんですけど、はい、どうもフライトジャケットにしようかなと思ったんですけど、先週あんな話してね、
はい、
好きなんでね、買うんですけど、
はい、
ほとんどかけたことがなくてですね、
サングラスなんか日本人にとってちょっとね
ちょっとハードル高いでしょ、
高いんですよ
これ、サングラスをかけたままうろうろするというのはね、はい、ちょっとね、
うん、
まあ、医師としてどうなのかなとね。立場もね、あるんで、ただね、
はい、
僕は好きなんですけど、あんまり嫌味に見えなくて、うん、まあ、それでいてこう、ね、似合うってどんなのかなと、
はい。そうですね、日本人の私たちにも。
そうそうそう、そうなんですね。で、まあまあ、ちょっとこう、いろいろ、調べてきましたんで、うん、ちょっとお話ししたいと思います。
そうですね、はい。
まずね、資料を僕、作ってきたんですけど。
はい、もう、お写真がね、もう、ね、これぞという
、これぞ、ね。4人の男性の、はい、サングラスかけた方ですね、写真持ってきました。今、一つがやっぱり、渡井哲也さん。
もうですね。ね、もう、ザっていう感じです、ね。
もう、西部警察の大門団長。
はい、
後ろ、バックが炎ですよ。
もう燃えてますもんね。本当に
2番目が舘ひろしさんですね、
はい。
これはもう危ない
でか。私はもうサングラスといえばもう真っ先に舘ひろしさん。
ああ、舘ひろしさんですね。
泣かないで。
泣かないでですね。
ゆくたろ先生もこう、ね、カラオケで歌った。
僕は、高校で、カラオケ大会で優勝した、サングラスかけて僕も歌いましたけど。そうそう、舘ひろしさんですね、はい。そして、トム・クルーズ、
ね。我らね。
我らトム・クルーズですね。トップガンの。
はい、
これまさにトップガンの時の、若い時の写真ですね。はい、レイバンのサングラス。
うん、
バルキルマン、
ね。かっこいいですね。
アイスマン。
もう、本当に。
まあ、この4人はね、本当にサングラスが似合うんですけど、うん、どうですか、松田さん。この4人のね、共通点というと、
はい、
お分かりになりますか。
お写真を見て思うのが、
ええ、
目と眉毛も 覆われてるような。
さすが鋭いですね。その通り。眉毛まで覆われてしまって、はい、
うん、
このサングラスがいかにも目の一部のように見えてしまう。はい、
そうです ね。
そこがサングラスが似合うか似合わないかのポイント。なんで、うん、
はい、
もうあっさり今日は言われてしまいました。
あっさり今日は
言われてしまいましたけど、うん、まあ、そうなんですよ。でね、外国人、まあ西洋人ですね、
はい、
と、まあ日本人、我々は黄色人、うん、東洋人ですね、と、骨の構造が違ってまして、
うん、骨格がね。
はい、骨格がね、うん。で、一番の違いはね、そのサングラスをかけた時に、眉毛が西洋人を全部覆われてしまうんですよ。は
い、
つまり、
狭いですもんね。
そうそうそう、う
ん、
目と眉毛の隙間がね、うん、間が狭いんですね。うん、で、東洋人ってのは、眉毛がこう上の方についてて、
はい、
こう、サングラスをかけた時に眉毛がこう、出てしまうんですよ。そこがね、少しこう、はい、まあなんていうかな、まあ、ちょっと間が抜けて見えてね、うん。サングラス自体はかっこいいんだけど、かけた姿がちょっとこうね、はい、まあ、今一つと。
そうですね。
なってしまうわけですね。
はい、
それでね、この2枚目のね、あの資料に、西洋人と東洋人の骨格の違いというのをちょっと、
はい、
まあ、イラストでね、説明してるんですけども、はい、まあ、ざっくり言えば、まあ、西洋人ってこう、縦長の顔なんですね。うん、
はい、
まあ、横から見るとこう、後ろにこう出っ張ってるね。うん、で、それで東洋人ってのは、ね、幅広い、
はい、
顔の形をしてるんですね。
そうですね。目とか鼻のその位置がね、全体的に。
はい、そうなんですね。で、目の位置もね、西洋人はこう、ちょっと、まあ、下寄りというか、うん、目と鼻と口が下にこう、ぐっと集まって、
ね。
そう、
要はその、ね、中央に。
そうそうそう、中央に寄ってるんですよ。そうそうそう。で、東洋人だとね、こう、ビローンと広がってるんですね。
ね、
要するに骨格が横に広がるんで、
うん、
目の位置とかね、もう鼻の位置もこう、鼻は低いけど、こう、ビローンとこう横に広がっていく形
で。そうそう、位置自体がそれぞれね。
そうなんです。
ちょっとこう。
だからこう、眉毛も目もこう、遠ざかっていってるんです
ね。
そしてね、おでこもね、はい、西洋人はこう前にこう出てて、はい、で、夫が口がこう引っ込んでるんですよ。はい、でそれに対して東洋人はね、やっぱおでこが引っ込んでて、口が前に出る
し、ね、うんうんうん、
こういう構造。もうこれはね、
そうですね。
いかんともしがたいけど、
ね、
も
うそうなんですよ。
しょうがないんですよ。はい、もう我々が東洋人である以上ね、はい、この骨格は変えられない、ね、はい。それで、サングラスかけた時にね、やっぱ西洋人って目がくぼんでますでしょ。
うん、
で、眉毛ってこの、目の上のこう出っ張りと眼科って言いますけど、はいはい、そこの上にこうちょうど眉毛が来るんですよね。うん、で、それに対して、東洋人は目がこう前に出てるんで、うん、どうしても眉毛が上に上がっていって、ね、うん、目と眉毛の間の隙間が、はい、まあ、長いというか大きいというか、まあこれがね、最大の、はい、まあ我々東洋人の弱点な、
うん、弱点でもあるし、まあね、
そうそう、
魅力とでも言いましょうか。まあまあまあ
ね、だから、なかなかね、こう、サングラスが似合いづらい、
うん。そう、骨格的にこれはしょうがないというかね。
しょうがないですね。うん、で、今日ね、僕はレイバンのリアドロップですね。
はい、そうなんかっこいい、はい。
持ってきましたけど、これやっぱりその、
はい、
トップガンが流行った時に買った。
はい、ね、トム・クルーズも。
そうそうそう、ね。大学1年生の時にね、はい、もう即行きましたよ、はい、福岡に行ってね。こうリアドロップ。
うん、
レイバン。
うん、
何万円かしましたけど。
それこそトム・クルーズがつけてる。
ね、これはね、もう、あのレイバンですよ。
ね、
で、これね、まあ、かけてみると、
はい、
やっぱりね、
うん、
こう、まあ、うん、どうですか？
でも、いいですよ。
どうですか？
はい。
でも、眉毛でやっぱ出るでしょ？
今でも、まあ、でもそこまでこう、広がってはないので、はい。
やっぱりね、西洋人って目がこう、寄ってるし、うん、
はい、
眉毛がこう、隠れてしまっていいんですけど、うん、こんな。
そうでしょう。ね、ラジオ聞いてる皆さん、ホームページのお写真ぜひご覧ください。
ね、は
い。
でもね、これやっぱりね、やっぱりその、ほら、トム・クルーズにはならない。
まあまあまあ、
やっぱりね。で、そう思ってね、眉毛が隠れるようなリアドロップを、は
い。なので、まあ、大きめの
って探して、大きめの。はい、まあ、買ったんですよ。
うん、あ、
これだと、どうですか？
大きいですね。
ちょっと、どう大きいですね。
さっきよりかは、はい、隠れてます。
眉毛が、ちょっと隠れて
る、はい。ギリギリの線
ラインです
かね。ギリギリ。
こうしたらちょっと隠れます、う
ん。あ、いいじゃないですか？うん。
いいでしょ？
はい。
いいけど、うん、全体見るとどうですか？なんかもう、パンダっぽくないですか？
目の周りがちょっと、
そうそうそうそう、
ちょっと種目気味の。
ね。
そうって言われたんですね。
なんかね、やっぱりこう、大きいから、どうなんでしょうね、その。
パンダと言われたらそう、パンダかもしれない。
やっぱりほら、西洋人で顔が小さいし、はい、まあ、相対的にサングラスもちっちゃくなって、はい、そこがまたかっこいいけど、うん、どうなんですかね、眉毛が隠れるほどのディアドロップにすると、うん、やっぱりこうね、なんかビローンとね、
うんうん、
パンダっぽい。やっぱりこう、いまいちなんですよね。
トム・クルーズになれるかと言ったら、
ね、うん、やっぱり所詮は東洋人なんですよね。で、まあ、スクエアな感じのサングラスあるでしょ、
はい、近くの、はい、近くのね、
舘ひろしさんが、ね、よくお話しますよね。は
い、
うん、これだとね、そうそう、眉毛が、もう、ギリギリ隠れます、
ね、そうですね、う
ん。でも多分ね、多くの人が眉毛出ると思うんですよ。
そうですね。うん、
そうするとね、このサングラスの上に眉毛でどうなるかというと、うん、ハの字になってね、
はい、
ちょっとこう、ファニーな。
バランスですかね。
バランスがあるんですよ。まあ、サングラスは生かしてるけど、うん、眉毛が上にハの字にこう出てしまってね。はい、なんか、その、いかついのか笑わしてるのかよくわからない。うん、ちょっと、これがまたね、
はい、
ちょっと、ダサいくなってしまうわけですよね。うん、そうすると、こう、なかなかね、その、じゃあ日本人って、合うのと。
はい。
サングラス。
日本人に合うサングラス。
合うんですかと。
うん、
ね、我々はもうサングラスかけてもダメなのかと思うじゃないですか。そうするとね、やっぱりその一定の法則っていうのがあるんですね。
はい、
あ、ちょっと僕3枚目にダメな例というか、
はい、
ちょっとね、日本人がサングラスかけるとこうなってしまうというね、写真をちょっと出してるんですけど、はい、もうもろ眉毛が、
ね。そうですね。もうまさしく。
上にね、はい、出てしまって、
ね、
しかも葉の字でね、笑かしてんのかなとね。
いや、わざとしてるのかなって思
って
。
そうですね。
写真がね。
そうそうそう。だからこうね、こうなってしまうと、せっかくのね、その、まあなんていうかね、おしゃれがね、
うん、
こうスポイルされてしまうというかね。
はい、
まあただね、眩しいのをね、その、まあ防ぐのがサングラスの役目だけども。
そうですね、もともとは ね、そうですけどね。
もうちょっとこう、生かしたかけ方じゃないと、うん、はい、ちょこういうね、眉毛が全部出てしまうよ、じゃあ、うん、ちょっとね。
ちょっとね、ファッション的には、おしゃれ的には。
ね、男のアイテムがちょっと台無しじゃないですか、うん。やっぱりね。で、まあ、ちょっとね、法則みたいなのがあるんで、 ちょっと調べてみたんですよ。
はい、表がありますね。
表がありますね。で、まあサングラスを、まあ、着用する際には眉毛が少し隠れるぐらいの大きさが、うん、まあちょうどいいですよ。
はい。
全部出てしまうというのはやっぱり NG ですね。はい。で、まあそれを分かった上で、ちょっとこう見てもらいたいんですけども、いろんなタイプがありますよね。
はい。
あの、スクエアタイプ、あの、四角い。
うん。
ウェリントンって言って、まあ何ですか。
一番こう、よく見る形ですよね。
そうです。いわゆる、じいちゃんメガネ。
メガネ。
まあ昔のね、じいちゃんたちがしてたんですよ、うん、ウェリントンタイプ。で、ボストンタイプってのもあるんですね。うん、これは、まあ、ちょっと丸みを帯びた、逆三角形の、ね、
はい、
メガネですよね。はい、女性がよくしますよね。はい、から、ラウンド。ラウンドってなると、まん丸。
丸ですね。
まん丸ですね。はい、が、オーバル。これ、うん、まあ、丸を少し横に、
楕
円形にした。で、まあ、ご存知、ティアドロップね。
うん、先ほどね、
もう、はい、トム・クルーズがするね。はい、まあ、こういうのは、いろいろあるんですね。で、まあ、丸顔だと、スクエアが、まあ、合うんじゃないか。まあ、そうですよね。丸、うん、丸に丸は似合わないですよね。はい、うんうん、丸顔の方は、まあ、スクエア型が似合うとかね。三角形の方は、ボストン。ね、いわゆるその、まあ、女性がよくするようなね。
はい、少し大きめというか。
大きめの丸いやつですね。それとか、まあ、オーバルタイプもいいんですね。うん、横長の丸い、はい、ね。と、四角い顔の方は、まあ、まあ、当然ですけど、こう丸とかね。
うん、
あとは、まあ、ウェリントン、じいちゃんメガネ。
はい、
こういうのも四角い。うん、じいちゃんたち四角い顔でしたもんね。ボストンタイプもいいんですよね。ボストンタイプ。ちょっと丸い、じいちゃんメガネの丸いやつ。
はい。はい、
まあこういうのももういいと。で、面長の方はまあウェリントンですね。うん、いわゆるね、じいちゃんメガネですね。
だけなんか。
まあ似たようなボストンもまあもちろん似合うですね。
はい。
まあこういうふうに、少し法則が、
顔の形によって、
ね、
うん、
変えてみたらどうかなという。
はいはい。
で、まあ次のページ見ていただくと、ウェリントンタイプですね。
はい。
オーソドックスな逆台形型ですよね。まあまあ、いわゆるじいちゃんですよね。まあこういうの、まあ、普通の、まあサングラスということになりますけど、うん、面長の方はこういうウェリントンタイプに合うわけですね。
うん、はい。
というような、まあその法則があるんですけど、
うん、
まあ松田さんほら、丸型だから顔がね。
はい。はい、
丸だと、どうですか、ブロー型、サーモンと。
うん。
これブローってのは、眉毛って意味なんですけど、はい、ブロータイプってね、
うん、
何ですかね、昔の学校のアメリカの先生がしてた逆三角形の、
うん、
メガネじゃないですか、
はい。
あれに近い感じですかね。
うん、はい、
まあ、それはそうですね。丸い顔の方が丸いのすると余計丸さが、
ね、丸丸
強調されるんで。
そ
うそうそうそう。だからこうね、もう逆三角形のやつとか。うん、
はい、
まあそういうのがこう丸顔の方は、まあ似合うんじゃないかと思うんですね。フォックスタイプとかも言いますよね。
はい、
昔のアメリカの映画でこう、ピンとこう、三角になった赤い、ピンクのメガネを。
なんか、三角のとんがった。
そうそうそうそう。
教育ママさん
みたいな。そうそうそう。そうそう。そういうのがね、うん、丸顔の方は、
うんうん、
まあ似合うという風にされてるんですね。だからこう、ウェリントンだと、主なが、ボストンだと、三角、
うん、
ブロータイプね、その、教育ママだと、丸型と、
うん。
まあ、こういうふうな、まあ、ある種、その、法則というのがね、
うん。そうですね、自分の顔の形と。
そうなんですよ。で、まあ、ちょっと僕今日いくつか持ってきたんですけど、うん、まあ、多分ね、その、こういうのが、私は似合うんじゃないかと思うんですけど、どうですか？
これはそれこそ形で言うと、
横長ですよね。
うん、
まあ、だから、三角。ああ、いいですね。ああ、やっぱりね。丸い顔の方はこういうのが似合いますよね。
横長、ね。
横長。
こう、細い。
これ僕の。そうなんですよ。
色が赤で。
これね、多分これ女性のタイプのじゃないかと思うんですね。
はい、
まあまあ、そういうことですよね。だからこう、なんていうの、まあ日本人だからというのもあるかもしれませんけど、顔の形でね。
によってもまたね。
少しね。
違いますね。
そうそうそうそう。まあ、とはいえですよ。とはいえね。
とはいえ。
とはいえね。
うん、
写真をちょっと載せてるんですけど、
はい、
まあ、それぞれウェリントン型、ボストン型、ブロー型をかけた男性。
うん、モデルさんのね。
モデルさん。主なが逆三角形四角ね。あるんですけど、
はい、
どうですかこのモデルさんの。
モデルさん、そうですね。やっぱ違いますね。それ、サングラスの形によって。 あの、まあ、この丸とか三角とか書いてますけど。まあ、
表情はね、
うん、
それぞれ少しずつ違うんですけど、
はい、
まあ僕が見てね、総じて、ちょっと、
うん、
まあそうは言ってもね、みたいな。
そうですね、そうは言っても。
そうは言っても日本人だよね、
う
ん、みたいな。
そうですね。
だからこう、最初のね、あの写真ね、4人の写真と比べるとね、
はい、あ、それは、
ちょっとね、
また全然 ね、
そうはやっぱりならないというかね、うん、やっぱどの写真もね、眉毛出ちゃってるんですよ ね、
はい、
だからこう、まあ総じて言えば、うん、結局のところ、うん、まあダサい、ね、
言ってしまえば
ちょっと思い寄せ
はい、そうです ね、
まあ、ね、だからまあ法則通りにやってもね、
うん、
まあここが限界と思うんですよね、
うん、はい。
でね、じゃあもうやっぱダメなのかと。
まあ、これ諦めんといかんのかと。
諦めんといかんのかと思うんですけど。うん、僕ね、もういろいろね、まあ、お店に行って、行くたびにこうサングラスをね、試着するのが、うん、もう好きでね。
はい。
まあ、こういうのはやって、こういうのはどうかな、こういうのはどうかなと思って、いろいろね、試してみたんですけど。うん、
鏡あります
もんね。鏡ありますよ、はい。一つね、思いついたことがあるんですよ。
はい。
まあ、眉毛はもう出ますでしょ、
うん、
ね。どのメガネしてもね、はい、東洋人はね。
はい。
じゃあもう出しちまえと。
あ、もう、出しちゃえ。思いっきりもう。
出しちゃえと、
はい
ね。出した中で似合うのってないのかなと。思ってね。はい、まあこう、日々ね、人の顔をこう見たりとか、サングラスかけてる人見たり。ね、ああ、これ、ず
っと見てる。
ある時ね、うん、北野武さん、
あ、はい、
ね、はい、テレビで、映画でね、うん、見るじゃないですか。あの方はね、まあ、サングラスをした姿を見たんですけど、は
い、ありますね、イメージね。
ありますね。
うん、
オーバルタイプのね、うん、細いメガネを、
はい、
映画でかけてあったんですよ、うん。で、ちょっと探したんですけどね、ここに。オーバルタイプね、はい、同じようなのがありますでしょ。うん、これですね。
はい、
まさにね、
はい、
これ。このね、オーバルタイプで、まあ、細長い感じのやつは、
はい、
まあ、どうですかね、北野さんはね、
似合ってらっしゃいます ね。
似合うでしょ、
かっこいいです、ね。そうそうそう。
でも、じゃあ、北野武さんが、かっこいいのかというと、
うん、
決してそうではないはずですよ。う
ん、はい、まあ、
コメディアンだし。
ね。まあ、監督でね、
出してます。そうそうそう。だから、なんでかと、うん。かっこいい人がかけてかっこいいのはね、うん、それはもう当然でしょう。はい、舘ひろしさんがね、うん、かけたり、渡井哲也さんがかけたり、日本人だってそりゃ、
はい、
ね、あんなに眉とね、
うん、
目の間が、ね、こう、縮んで俳優さんですから、
ね、
うん、どのメガネでもかっこいいと思いますけど、北野武さんは、うん、ね、そういうタイプの顔ではないはずです。
そうですね、はい、
まあ、そういう方がつけてもかっこよく見るっていうのは、うん、あれと、待てよと。
なんでですか、
ね、これちょっとね、僕もかけてみようと思うんですけど、はい、どうですか、もう眉毛も全部出ます。
出ます、
もう出ますよね、
はいはい、
で。もう最初からもう降参してるわけですよ。眉毛だ出してますと。
出してますよ。
出してますよと。ただね、オーバルタイプだと目はまあ覆われてるんだけど、はい、眉毛がね、そのなんていうかな、
うん。
このレンズが目の表情になりません。で、その上の眉毛はもうもちろん、ね、
はい、
自分の眉毛ですから、自分の目の形が変わった感じに見えませんか、
う
ん、
そうですね。
ね。この表情の中でね。はい、だからまあ、僕はもう、人絵だし、釣り目だけど、
うん、
サングラスの顔に。
そうですね。
なりません、うん、これって、東洋人向きじゃないかなと思って。
うんうん、
でも、最初から眉毛も、ね、出るように、ね、なってるんですけど、それでね、多くの人が、その眉毛ってこうね、まあみんなそれ釣り上がってたらいいけど、うん、まあ、ハの字の人もたくさんいるわけですね。うんうん、これだと、ハの字でも、よく合いません、
はい、そうですね。
で、僕はの僕なりの理由を考えてみると、うん、そのオーバルタイプってその目尻がラウンドしてるんですよね。うん、下にこう下がってるんですよね。だから、まあ、なんていうか、垂れ目っぽく見える。
はい。
釣り目の人も、はい。で、眉毛ってのはだいたい上向きになってるでしょ。うん、まあ、ハの字の人もいるけど、ハの字でも、サングラスの縁がラウンドしてるから、はい、眉毛がスッとこう横にね、広がって、うん、要するにこう、下がると上がるに、バランス取れて、見えるんですよね。はい、だから、あーっとね、
うん、
あ、これなら、ね、東洋人でもいける。
うん、なんかもうすんなりね。
すんなり来るでしょ。はい、あ、これ、
うん、
西洋人にはできないと。
あ、そうですね。
そう思いません。
逆にそうですよね。
逆にね。西洋人はこう、ま、これでも眉毛がこう下がるんですけど、これね、
はい、
眉毛が隠れてしまうと、ただのファニーな感じになってしまうんですよ。
うん、
眉毛が出るからこそ、
なんか生かされてるなんかいい感じですね。
そうなんですよ。うん、あの、ラストエンペラーのね、
はい、
愛新覚羅溥儀さんご存知ですか、
はい、
最後の皇帝ね。
うん、
あの人よりもほら、まん丸い眼鏡
っていうのね、サングラスがね。
ちょっと面白い感じにはなるけど、はい、まあでも基本的にね、やっぱり東洋人ってその丸いタイプが似合うんですよね。うん、そうなると、あ、待てよと、これ強みじゃないって、
はい、
眉毛出るのが、
うん。
とね、少しこう気がついてね。
うん、
ただね、またこのラウンドの横長ってね、なかなかないんですよ。なかなかない。それやっぱね、今日、あの、僕、サングラスいくつか持ってきましたけど、はい、こう並んでた時にですよ、どれ選んで買いますって話になりますよね。う
ん、まあ、いろんなタイプがある中で、うん、そのサングラス自体のそのかっこよさで選んでしまいがちですよね。
でしょ？
うん。
そうなんですよね。だからやっぱりこう並べてみると、このね、その、なんていうか、オーバルタイプっていうね、うん、ちょっとこう、魅力的には見えない、
ね。なるほどね。
うん、で他のをこう買ってしまいがちというか、やっぱりこう、ディアドロップをね、かっこいいからとかね、うん、こういうスクエアなやつをね、
はい、
ファニーだからとね。選んでしまいがちですよね、
はい、
選ばれないんですよ、
うん、
まあゆえにその生産量も少ないのかなと思うけど、はい、なかなかこういうのにお目にかからないん
です
。
でも実は一番こうしっくりくるっていうね。そうなんです。
だから僕ね、北野さんはね、
うん、
それを分かって計算に入れて、
はい、
多分したあのはめてあるんじゃないかと思うんですね、
はい、
だから自分の顔のこととか、
うん、
あのどれが似合うかとかね、はい、サングラスのかっこよさで選んでるんじゃなくて、もう、はめた時の、
ね、あ、それで。
あ、これなら、ね、俺でもかっこよく見えるという、うん、すごく計算して。
もう客観的に自分を見て。
だと思いますね。
さすがですね。
もうさすがなんですよ、ほんと。あ、そこに気がついてるんだと思ってね。うん、だからもう、こういうのをね、
はい、
もうどの、その映画の写真を見てもね、やっぱこういう薄型というか、
ね、
こうシェアなんですよね。はい、
うん、
決してその、ディアドロップとかね、はい、まあ、いわゆるその、かっこいいサングラスはかけてない。
うん、はい。
ちょっと隣にもう一例ね、
はい、
あの東洋人の男性の写真を載せてるんですけど、
はい、
まあこの方はモデルですが、
はい、
これでももうね、もう全部眉毛出てますけど、
そうですね。
どうですか？
あ、だけどまあいいんじゃないでしょうかね。ね、うん。
だからまあ、あの僕らの世代だとね、あの小さい頃ゴジラにね、
はい、
出てきた宇宙人がね、はい、目にこう目だけこう、ね、細いサングラスして、は
い、うん、そういう。
人っぽく見えるんですけど、
うん、
まあ要するにその、まあなんていうかな、こう、まあちょっと不気味な感じというかね、
そうですね、うん、
少しこう人間離れした感じ、
ね、宇宙、なんか宇宙人的な
感じ。宇宙人的になるでしょ。でも格好悪くはないですよ。
そうですね、似合ってますね、うんうん。
だからこういうね、まあ我々東洋人の骨格、ね、だと、ね、まあもう眉毛出して、うん、
はい、
まあ、眉毛出した方が、
はい、
あの、活かして見えるメガネを探すと。うん、
はい、
そうすると僕、ここに行き着いたわ
けです、ね。うん、わあ、そうなんですね。
そうそうそう。でもここに行き着くまでに相当買いましたけど。
ね、今日も全部でいくつですかね ?12 点。
9つ。
9つですね。
ですね、持ってきました。まあ、まだたくさん持ってますけど、うん、ちょっとね、まあ、あの、タイプごとというか、
はい、
説明するのにいいかなと思ってこう持ってきたんですけど。
ということは、育太郎先生、普段よくかけてるのは、やっぱ先ほどかけた。
もう、あの、これはね、うん、ずっと持ち歩いてます。
うん、
あの、運転するとき、眩しいときはもう、大抵これです。うん、で僕はもう普段かけるってこれだけだけど、うん、やっぱりその運転でね、眩しいんでかけるだけで、
うん、
あの、まあ、車から降りれば外しますけど、
うん、
まあ普段もね、もうどっちかというと日本人でね、ずっとサングラスかけるっていう人はもうほとんどいないじゃないですか。
うん、それを思うと映画とか見てて、その、うん、外国の方の俳優さんというか映画の中でもずっとかけてますよね。
う
ん、
ね、もう危ないデカでも、タチヒロさんもトンネルの中でもかけてますね。
私、すっごい疑問で、それが。見えてるんですか？
見えてるんですかね。見えてないでしょうね。
で、あれでアクションしたりとかね、まあ、あれは映画の中ですけど。
バーの中にね、暗いバーの時でもかけてますもんね。
見えてるの？
外した方が見えるんじゃないですか
ね。そうなんですよね。
危ないところで今度、危ないデカがまたあるそうですね。
そうなんですよ。
これもまた、トップガンに続く、またね、まあ、ネタですね。
もう、立ち広しさんも変わらないですね。あと、ね、柴田恭平さん。
いくつですか？ 70 超えてるでしょ？
もう超えてますよね。ね、続きの中では探偵になってる、ね、そうですね。
そうか。だからまあ、じゃあまだ先もあるのかもしれないけど、うん、まあでもね、ほら、かっこいい良さがね、二人ともね、はい、柴田恭平さんもね、うん、変わりませんよね。
変わりません ね。渋い、なんか渋さがね、増して。
けど、柴田恭平さんはあれでしょ、走るシーンがまたあるんでしょ、うん、
あの、独特なね。
独特なね。あれですね。もう走るんですかと、ね、うん。70超えてね、すごいですね。ね、うんと。やっぱりでも俳優さんってね、
はい、
気を使うんでしょうけど、うん、こうね、お腹一つ出てませんよね。
もう変わらないですよね。
ね、かっこいいですよね。きっと炭水化物食べないでしょうね。
そうです。糖質カットで、多分カリフラワーとかも、ね、食べられてるのかもしれません。
まあちょっと話飛びますけど、はい、あの、舘ひろしさんのね、あの、お父さんはお医者さんなんですよね。
はい。
で、弟さんが、あの、家を継いであるんですよ。
はい。
舘ハートクリニックってね。
そうなんですね。
循環、うん、お医者さんで。まあ、あの、時々テレビにね、お出になるんだけど、うん、弟さんはね、まあ、当たり前っちゃ当たり前だけど、俳優さんじゃないんで、ちょっとこう、ふくよかな、はい、感じの方ですね。顔もあんまり似てないけど、
うんうん、
だから、そういう姿を見るとね、うん、やっぱほら、俳優さんってね、あの体型を維持してないかとか、相当ね、ストイックな生活をね、
そうですね、
八代さん送ってるんだろうと思いますね。うん、だからね、あの、一瞬テレビに出るために、ものすごいね、その普段の生活も。
うん、そうだと思います。
ね、
う
ん、まあ、切り詰めてね、うん、あの我慢してあるんだろうなぁと思う。
そうですね。もうまずあの、なんか見た目っていうか、ルックスをキープできるって相当な努力ですよね。うん、
でしょうね。
男性も女性も。
そうそう。だからまあね、はい、ほら、その俳優さんも女優さんも、要するにそのね、商品じゃないですか。うん、その体がね、はい、まあ顔、体がね。だから、まあその商品のね、価値を維持するために、うん、やっぱり相当ね、ストイックな、あの、ことをやるんだろうなと思って、うん。まあ、だからこそね、この一つサングラス取っても、あんなにビシッとこう、決まってる、うん、我々がね、かっこいいなってね、うん、思うような、こう、色気とかね、雰囲気が出てくるんでしょうね。はい、まあ、もともと顔がいいってのはね、もちろんあるんでしょうけどね。まあ、それにね、崩さないようにね、努力してあるんですよね。うん、 まあ、ちょっと話戻りますけど、このオーバルタイプの薄い、ね、じゃあこう薄いのやったら似合うのかということで、うん、ちょっとねこういうのこれ多分女性用なんですよね、サングラス。さっき松田さんにちょっと試着してもらった同じタイプ、
う
ん、
そうですね、はい、
女性のそうそう、メガネ売り場に売ってたんです、はい、こういうこと買ったんですけど、うん、これだとねどうですか、薄型だと、
うん、あ、そうですね、かなり細身っていうか、ね、
細身でしょ、
うん、目のところだけ、
これ、ね、
うん、
これまあいいかなと、うん、男性が
つけても、ね、あ、でも違和感ないです、
ないでしょ、うん、だからあれと、うん、こう思ったわけです、
はい、
こういうタイプでね男性用ではもうほぼないんです。
あ、
ほぼない。だけど、男性がしてもいいのかなとね、うん。で、よくあるのがね、老眼鏡でこんなタイプあるんですよ。
ああ、はい。
薄いスクエアというかね、はい、これオーバルタイプのね、うん。老眼鏡のタイプでサングラス作ってもらえんかな、
う
ん、
あ、そうですよね。
これでしょ。で、ほら、昔ね、不動産屋のおやじさんがこう、はい、鼻にこうかけてて、うん、薄いメガネじゃないですか。
はい、
あれとかサングラスにしたら似合うんじゃないかと思うんですよ。うんうん、なんかこうね、薄型っていうかね、細身っていうか、はい、こういうのが東洋人向きじゃないかなと僕は思うんですよね。
うん、そういう形で、まあ、いろいろ展開していってほしいですね、商品をね。
そうそうそうそう。うん、だから、おそらくね、サングラス作る方はね、うん、サングラス、かっこいいサングラスを作ることにね、うん、情熱を傾けてやるんじゃないかなと思うけど、
うん、
似合うか似合わないかとはまた別の話でしょ、うん、東洋人に合うサングラスってこういう薄型じゃないかと思う、うん、ところがこれがもう極端にない
んです、ないんですね、ない
んですね、でこうずーっと見て回ってもまあ老眼鏡がこういう薄型ありますよね、うん、だからキッズ目がね、あ、キッズサングラス、子供用のね、子供用のこう割と薄型なんですが、うん、ただちっちゃいんですよ、ね、サイズが、ね、だからそうすると目がこう、ね、真ん中に寄ったような感じになる、はい、ただ形的にはそういうの、うん、で男性で薄型でまあこういうねラウンドとかスクエアというのは、はい、ほぼない、
うーん、
ないんですよ。
意外でしたね、ないんですね。
ないんです。だからこういうところをちょっとね、はい、メガネ屋さんに作ってもらえる、
ね、
僕の行き着いた結論はね、
はい、
東洋人には薄型、
うんうん、
眉毛もう出る、うん、ね、出す、はい、眉毛出して、ただね僕の研究ではですね、はい、ちょっと次のページを見ていただきたいんですが、はい、同じ薄型でもね、
はい、
目尻がこう上がったサングラスって、ちょっとね、
はい、
うん、あんまおすすめできないんです。うん、今日ね、写真二人ね、二、ね、人、はい。これは
こわもて風
の、ね。こわもてですね、うん、白龍さん、ね。白龍さんかっこいいんですよ。
かっこいい
ですね。たまたまこの写真が、ね、あんま良くないなと思ったんで、ちょっとお借りしてきたんです、ね、はい、で、もう一人は横浜銀杯の、ね、はい、方なんですけど、お二人ともね、薄型サングラスで、うん、こう目尻がキュッと上がってる。
上がってるタイプです ね。
ちょっとコアモテの、はい、サングラスですよね、はい。で、もう何がいかんかっていうとね、眉毛がほら、ね、まあ薄型やから当然出ますよね。うん、そうするとね、日本人は、まあ東洋人はそうやけど、みんなこうね、眉毛カットしてこうシュッて、ね、上がってればいいんだけど、サングラスの上がり方よりも、うん、上がるってなかなか難しい
ですよね。ないですよね。なかなかですよね。
なかなかでしょ。となると、サングラスは上に上がってんだけど、うん、眉毛はハの字で垂れてるというふうに、こう、はい、上がりと下がりが干渉してしまうんですよね。はい、そうなると、こう、せっかくのね、いかついサングラスが、ちょっとこう、
ま、そうですね、
間が抜けて、あれってね、
はい、
白龍さんかっこいいのに、なんでこれってね。これ、面白いメガネになってるんですよ。
そうですね。
で、この横浜銀杯の人もね、もうすごい、こう、サングラス自体はいかついんだけど、いかんせん眉毛が見えてしまってるから、ちょっとね。
なるほど。
いかつさがいまいち、
はいはい、
もう、いや、かっこいいのか笑わせてるのか、うん、ということになってしまうんですね。だから、完全に隠れてしまえばいいけど、こう、薄型でも眉毛絶対見えますから、うん、もう見えるってことを計算して、かけて、うん、いただくといいと思うんですけど、そうなると、やっぱりほら、ラウンド型のね、うん、オーバル型の、目尻がこう、丸く下がったの方が、眉毛がこうね、上に上がって見えて、かっこいい、
うん。そうですね。バランスで言うと、それが一
番、ね。そうなりますよ。だから、北野さんもほら、眉毛が上がってるわけじゃないけど、はい、かけたときに、うん、まあ横一文字というか、ね、ちょっと下がってるかもしれんけど、うん、メガネの縁のラウンドね、下がり方よりは上がる。
うん。
僕はバランスが良くなりますよね。うん、だからメガネの縁の、上がり方よりもさらに、ね、下がってしまうと、ちょっと、うん、ね、上と下が干渉してね。
目尻の方が、ね。
目尻がね。
はい。
目尻が上がってんのに眉毛下がるというね、うん、ちょっと格好悪いね、うん、ことに、まあ、なってしまうんですね。分析してるでしょ。
分析してますね。ね、まあそういう風に見てなかったので、あそうね、ただね、
だから眉毛を出すということを前提に、うん、あのサングラスをね選ぶと、やっぱりその目尻がラウンドしてる方がかっこいいと、うん。
かっこいいですね。うん、
忘れたタバコ回り続けるレコード途切れたままの言葉そっと置いた指輪言いかけてやめた嘘冷めてしまった Chinese tea お前の好きだった Chinese tea 覚えのあるピアノ小刻みに動く指塗りつぶされた写真ひびのいったグラス壊れそうな微笑み色をなくした口紅久しぶりに見た口紅泣かないで泣かないで抱き寄せてしま
う今日もこういうこれスポーツ
なんかゴーグルみたいな
ゴーグルみたいな、ね、これはまた極端にこうね、はい、目尻が上がってますけど、うん、こういうのに
これはサングラスあですよね、
まあ、一応サングラスなんですけど、
うんうん、なんかスポーツなんか好き
まあ好きしようかなみたいなでもねやっぱりほら眉毛が干渉してしまって、ねうん、せっかくそのサングラス自体はかっこいいけど、うん、かけた姿はどうかっていうね、うん、今一つになってしまうんですねやっぱこう下がってしまう、うん僕はね、眉毛も結構上がってる方と思うけど、はい、やっぱりそれでもね、うん、こうなってしまうわけですよね。選び方一つでね、かっこよくも悪くも、うん、これあったかくていいんですけどね、スポンジがついて
る、ね。そうですね、かなり密着してなんか。
いいんですけど、まあ、ね、そういう用途には向いてるけど、うん、かっこいいかっていうとそう、そうね、なかなかならない。ね。あとね、もう一つちょっと、サングラス買うときに、これ僕も失敗したんで、
はい、
お話ししておきたいんですけど、サングラスってね、東洋人用と西洋人用があるのご存知ですか？
あ、まあ、そうやって、あるんですね、分かれて。
あるんです
よ。はい。
僕は通販でサングラス買ったことがあるんですけど、うん、まあ、送ってきたサングラスがね、かけてみると合わないことがあってね。
あ、通販はね、そういうのがありがちですね。
あれ、なんでかなと、はい。そしたらそこにね、エイジアンとユアロピアンって書いてあったんですよ、はい。で、あ、タイプが違うんだと。アジア人用とね、まあ、東洋人用と西洋人用ね。はい。はいでどこが違うかというと花が違うんですよ。
ああそれで。
そうそうそう。花パッドっていう、はい、ね。
花にこうちょうど当てるそれこそついてますよねメガネにはね。
さっきね、はい、まあサングラスもそうですけど、うん、まあどの方のメガネにも大抵この花パッド ね、はい、ありますでしょ。これってね日本人の発明なんです。
あそうなんですね。じゃあ、ね、西洋人向けにはない、ね。
ないんですよ、うん、西洋人には。で
そっかそっか。
これがその、まあ、西洋人用の、
はい、
サングラスなんですよね、うん。これね、一見かけるとわからないかもしれないけど、うん、かけた時にね、その、かなり違和感があって、
はい、
これ、目の奥にぐーっと入ってくるんですよ、はいはい、かけたらね。
そっか。
鼻が低いから、東洋人はね。
そこで固定しなくてもそのままっていう。
そうなんです。まあ、西洋人だとこの辺に、ちょっと鼻があるから、
うん、こういう。で、引っかかるわけですよね、だから。
東洋人だとこう、まだこう奥に入れんという感覚だけど、うんまあ、かけた、ね、外から見たらあんまり変わらんかもしれんけど、こうかけたらかなり違和感がありますもんね。うん、このレイバンのサングラスも、レイバンですけど、
はい、
東洋人用にちゃんと鼻パッドがつい
てる。そうなんですね。
トム・クルーズのついてないんです。
はい、
実は。 よくほら、まあ、テレビなんかで、まあ、僕らの世代だとはね、うん、あの、ハイチのロッテマイヤーさんが、こう、なんていう、耳にこうかけるとこなくて、はい、目だけにこう、グラスを
かけるんですよ。あ、目だけ、なんか見たことある。
あります。
あれ、あれどうやってしてるんですか？
アルセーヌルパンが目だけにこう、
目だけの、そう。痛そうとかって思って、
ね、あの、目がくぼんでるんで、はい、その鼻パッドとかもちろんいらないし、うん、目にこうパコッとはめるだけでいいわけですよ、うん、西洋人の場合
ね。止まるんですね。
そうそう、ここにこう、はまり込むという眼科に、うん。だから、まあそれぐらいその構造が違うんで、うん、鼻パッドもちろんいらないし、はい、鼻パッドがあると、あの、西洋人の場合はもう前にビヨンとこう出てしまう。
はいはいはい、
で、まあ、一方鼻パッドがないものを東洋人がかけると、かなりサングラスが奥にこう、
うん、目にピタッとこう、
ね、出てしまうわけですね。うん、だから、あの、サングラスの、あの、ちょっと似合い方の一つにね、うん、この頬に当たらないっていうのがあるんですよね。
あ、
頬に当たらんで前に出てると、ちょっとかっこよく見えるんですけど、うんうんうん、こう、奥まってね、頬に当たってしまうと、うん、なんかこうね、これまた、宇宙人のね、うん、みたいなサングラスにつぶやったみたいになってしまって、うん、あの、我々は、みたいになってしまってしまいます。だから、鼻バットで少しこうね、あの、メガネを前に出さないと、うん、ちょっとかっこよく立体的になるわけですよね。うんうん、そうすると。だからもうちょっとこれ注意喚起ということでね。
は
い、
そうですね、確かに。
今日ここで紹介しておきますけど、うん、海外に行った時にはね、はい、ちょっと気をつけて、
うん、
まあ、鼻パッド付きってあんまり売ってないと思うけど、ね、ちゃんと試着して、うん、ね、あの鼻のに合う形じゃないとね、もうそのまま買ってきたら合いませんから、うん、かっこいいからと思って。パリで買うと、えらいことになる。
えらいことになりますね。
そうなんです。そういうね、まあ、細かい計算がいるわけですよ。サングラスをね、
はい、
活かしてかけるためにはね。
まあ、今日いろんな、いくつ
も先生の。蓄積してきた理論がね。だからもうね、初心者は黙ってこのオーバル、ね、うん、薄いオーバルを買いなさいと、まずね、うん、これですよ。
うん、
こっから。でも、間違っても、このティアドロップとか、ね、うん、こういうスクエアね、かっこいい、はい、特にさっきのね、白龍さんがしているのこう、ギュッと いかつい目尻に分かった、うん。間違ってもそういうのを買ってはいけませんと。
うん、順序
は順序、そう、それはもう上級者クラスですね、
はい。
それを似合うためには眉毛も整えんといかん、ね、うん。そういうことを考えんとやらんといかん。まずはこれ。東洋人。
はい、
北野武史さんが着てる、うん、オーバルタイプを、ね、はい、見習ってもらいたいと思いますね。はい、
ラジオを聞いて皆さんぜひ参考ください。
そう、もうこれはもうね、もう僕は30年の理屈ですよ。研究
細かな
研究の成果を今日は語らせてもらいます
。さあ、そのサングラスの今日は活かしたサングラスの選び方、
うん、
北野先生のコレクションをね踏まえながらいろいろお話ししていただきましたが、最後のまとめ。
まとめですね。まあ、生かしたって今日はね、あれに題させてもらいましたけど、はい、まあ、僕の中ではね、万人が、まあ、東洋人、日本人ね、日本人万人が、かけて、あ、いいねと、あんまり嫌味じゃなくて、まあ、普段とはちょっと変わって、ということを、まあ、目標とすれば、これだなと、うん、オーバルタイプの薄い、うん、こっから始めてください、
ね。オーバルタイプから。
オーバルタイプから入ってください。
始めましょう。
間違ってもね、かっこね、ほら、サングラスだけで選ぶと、ちょっと危険ですから、ね、
うん、
まあ、こういう、この30年の集大成の理屈を、ちょっと信じてもらってね、そこから入って、ただ、ね、少ないです、
はい、
数が、
ね。
なかなか出会えないんですよ。だからもうね、100円ショップとか結構多い。
ああ、そうですね。
そういうところにこう目指して、
はい、
専門店とかでもなかなかない、
うん。
まあ、100円ショップでちょっと見てみてください。うん、
あとは、ぜひね。
薄いタイプをね、こういう女性がするようなね、うん、薄いタイプの、まあ、四角いのとかね、うん、いうののサングラスを作ってもらいたいですね。
商品開発ね。
はい。
お願いしたいと思います。
日本人はそこですよ。
はい。今日もありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
バス・イ・スターズ。それは何ですか？この番組は、医療法人、親和会、延岡共立病院の提供でお送りしました。Saying something stupid like I love